おはようございます。本日は賛美歌21を使います。それでは礼拝備えの賛美歌69番をご着席のまま歌います。 ただいまより2009年1月18日高胆節第4手術の礼拝を始めます。はじめに神は天地を創造された。神は言われた、光あれ。こうして光があった。正英26番を歌います。父なる神様、高胆節第4手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人びとりの賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈り。主の祈りは主法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を唱和します。使徒信条は賛美歌 93-4a です。賛美歌21の146ページにございます。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信ず。アーメン。賛美歌509番を歌います。 うぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、毎日真冬の厳しい寒さが続くこの主日に、寒さに負けることなくこうして一堂に会し、兄弟姉妹と共に主日礼拝を守れる恵みを感謝いたします。この一週間に神様から私たちがいただきました多くの恵みに感謝いたします。またこうしてここに再び集えることに感謝いたします。同時にこの一週間に主の導きにもかかわらず、不完全なるものがゆえに私たちが犯しました様々な罪と過ちをここに懺悔いたします。どうか私たちをお許しください。この礼拝にて主の御言葉を伝えられる西岡智弘神学生を聖霊の働きによって強めてください。私たちが主の御言葉を正しく理解できるよう目を開き、耳を澄ますことができますよう強めてください。そしてこれから始まる一週間、私たちが主の御心にかなった信仰生活を歩み、主の福音を述べ伝える証人として愛を持って私たちの隣人たちに接することができますよう、会衆一人一人を覚え導いてください。礼拝に聖霊を豊かに下してください。病をはじめとして様々な理由でこの礼拝に参加できずに、それぞれの場所で主の皆を賛美している兄弟姉妹のことを覚えます。これら兄弟姉妹にも主の祝福をお与えください。聖霊を豊かに下してください。そしてこの会堂で共に主の皆を賛美できますようお導きください。私たちの平和への願いも虚しく、アフガニスタン、イラン、パレスティナとこの地上から互い争いの頼りが聞かれない日はありません。どうぞ一人一人のこの祈りに応えて平和をこの世にもたらしてください。争いにより傷ついた人々が憎しみの連鎖に陥ることなく平和への希望を抱き、お互いに手を取り合えるように導いてください。何も知らない若者、 戦争へと駆り立てる悪の手先からお守りください。比較的安全なこの日本の地において、世界平和のために私たちが何をなすべきかを自覚できるよう導いてください。兄弟姉妹がそれぞれの賜物を生かして平和のための救いの手を差し伸べられるよう覚えてください。この手術に奈良県伝道会所属の14の教会伝道所で礼拝を守る兄弟姉妹のことを覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹をはじめとして、日本各地、世界各地で主の皆を賛美する兄弟姉妹が、それぞれの罪を許され、新しい命を与えられ、イエス・キリストにつながるものとして、悪に打ち負かされることなく、常しえの命を信じ、世の平和のために、主の国の実現のためにその信仰を深め、連帯できるよう覚えてお導きください。日曜学校をはじめとして、教会学校に携わる兄弟姉妹のことを覚えます。新しい世代に主の教えを述べ伝えるためにも、教会学校の働きはとても重要です。どうぞこれらの兄弟姉妹を覚えて、良き教育者として、それぞれの兄弟姉妹が充実した働きをできますよう、主の愛を降り注いでください。エンジンの事故からニューヨークのハドソン川に不時着した US Airways 旅客機1549便の貴重の勇気ある行動のニュースを私たちは今週耳にしました。暗いニュースや困難の報告が満ち溢れる中で、この勇気ある行動の話は私たちに一筋の希望と勇気を与えられてくれたのではないでしょうか。どうか私たちが同じような、あるいは違った意味ではあるんですけれども、困難や苦面に直面したときに、的確な判断と行動ができますよう、私たちをお支えください。本日は昨日に引き続いて、大学入試センターによるセンター試験が行われています。また、中学入試のいくつかも本日は行われています。この人々のために、この日のために日々努力してきた受験生一人一人が日頃の実力を発揮できますようお祈りいたします。病のとこにある兄弟姉妹が我が身の苦しみや痛みに打ち負かされることなく希望を与えられ、主の御光がに導かれて回復するように祈ります。お年を召された方がこの冬の寒さに打ち負けることなく元気に過ごされますよう覚えて祈ります。これらの兄弟姉妹と共に街道で礼拝を守る日が来ますように、どうぞこれらの兄弟姉妹を帰り見てください。そしてその痛みや苦しみを取り去ってください。街道に集いながらも心に悩みや苦しみを抱える兄弟姉妹の思いに耳を傾け、その重荷もどうぞ取り去ってください。この祈り、回収人々の祈りと合わせて、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。それでは賛美歌の563番を歌います。お差し替えのない方はお立ちください。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書マタイによる福音書4章18節から22節までです。聖書朗読の後、手のひらを広げたらそれが答えという題で西岡智弘神学生から説教をしていただきます。
聖書を朗読いたします。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレが網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人はすぐに網を捨てて従った。そこから進んで別の二人の兄弟ゼベタイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが父親のゼベタイと一緒に船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、彼らをお呼びになった。この二人もすぐに船と父親とを残してイエスに従った。
今朝の聖書箇所は、イエスがガリラヤ湖畔において4人の漁師を弟子にするという有名なシーンであります。マタイ福音書におけるイエスの最初の宣教活動は、今日読まれました聖書の手前の箇所、マタイによる福音書の4章17節にありますように、悔い改め、おすすめ、天の国の到来を告げることから始まっています。そのメッセージを最初に受けたのがペテロとアンデレ、ヤコブとその兄弟の4人の漁師でありました。私たちはイエスの弟子となった彼らがガリラヤ湖の漁師であることは十二分によく知っていますが、それ以上の情報はなかなか聖書の文面をなぞるだけでは手に入れることはできません。ですから、はじめに少し漁師という仕事について、またこの舞台となっているガリラヤという土地について皆さんと共に見ていきたいと思います。さて、現在の社会において漁師といえばマグロの一本釣りなど豪快なイメージで、一攫千金、その仕事だけで生計を立てているというイメージをお持ちになる方も多くいらっしゃることでしょう。しかし、私たちは何事においてもそうですが、現実を、またその本当の姿というのをなかなか目にすることができません。実際、この漁師という仕事は、収入は漁獲高などによって左右されたりと、とても不安定なものだそうです。また、地球の温暖化のために海水温度が上昇し、最近では越前クラゲの被害や異常赤潮が発生するなど、自然界のリズムが崩れ、その量の魚が取れる量が多大な影響を受け、漁師さんたちはとても困惑しているというのも事実であります。またこの漁は危険と隣り合わせでありまして、 転覆事故などの行動を私たちはよく見かけます。また昨年は原油の高騰の煽りを受けて20万隻の船が一斉休業するといったこともありました。私たちは魚といえば水族館か、もしくはスーパーで切り身になって横たわっている、そんな姿しか普段目にすることはできません。それが当たり前と思いがちであります。しかし私たちのそんな当たり前を当たり前にしてくださっている方々の見えない部分に目を注ぎ、祈り感謝することを忘れてはいけません。イエスが生きていた時代の漁師たちもまた、やはり私たちの予想以上に苦しい生活を送っていました。ガリラヤ湖で獲れた魚たちはそのまま漁師たちの口やその家族の口に入るということは少なく、塩漬けなどの加工をされて遠方の町々へと売られていたそうです。それらの魚はガリラヤ地方の権力者の権益であって、ローマ帝国へ渡っていたということもあったようでした。また漁をするためには漁業権を買う必要があり、船や網も相当高額であったようで、借金を抱える漁師たちがほとんどでした。例えば今朝の聖書でヤコブたちがお手入れをしている網は幅が3から6メートル、長さは400メートルにもなる地引き網であり、その大きさから相当の値段を要したということは容易に想像することができると思います。そのため朝から晩まで働いていてもわずかな収益にしかならず、もしも魚が取れないなんてことになったのであれば、船を出すだけで借金が増える、そんな苦しい生活でありました。続いて今朝の聖書の舞台となっているガリラヤという地方について見ていきましょう。この地方はかつて外国人の植民が多く移住し、人種的な混合が行われていたようで、異邦人の仲間ゲリル・アル・ゴイムと呼ばれ、そのゲリルからガリラヤという名前に派生したという説もあるようです。ガリラヤ地方がユダヤ教化されてからも、人々はガリラヤ人を田舎者として軽蔑していました。さらにこのガリラヤ地方はアムハアレツと呼ばれる人々が多く住んでいたと考えられていました。このアムハーレツはドミンを意味しているんですが、彼らはユダヤに対するいくつもの異民族支配の中で、ユダヤに移住してきた異民族の子孫とも言われています。彼らは長い歴史の中でユダヤ教化していて、それぞれ割礼を受けていたのですが、その厳しい生活の中でその律法を教えてもらうことはできなかったし、またその厳しい教えを守る余裕すらない状況に置かれていました。そんな彼らを律法の教えを信じて厳しく守ることを重要視した律法学者からは軽蔑され差別されていました。文献によりますと、彼らは人間ではない とまで言われるほどであったのです。そんな差別と悲しみとまた憎しみがあふれるこのガリラヤからイエスによる救いの物語は始まっているのです。ではその救いとは一体どのようなものだったのでしょうか。イエスは悔い改めよ、天の国は近づいたと語ります。悔い改めと聞くと私たちは何か間違いを犯してしまい、その間違いを訂正する、反省して二度とその間違いと同じことを繰り返さないといういわば一時的なニュアンスで悔い改めという言葉を受け取ってしまいがちであります。しかしその語源となっているメタノイアという言葉は一時的ではなく、私たちの生き方を根底から変える、方向を改める、神様の方向を見つめるという意味を持ち合わせているのです。したがってイエスが弟子たちに投げかけた私についてきなさいという言葉は悔い改めを促す言葉であって救いのメッセージということができます。その救いの呼びかけ、招きの言葉をイエスは貧しく虐げられた場所に住む漁師たちにまず最初になさります。普通弟子入りをするというのは師匠のもとを、弟子になりたい人が訪れて入門させてもらうというのが普通です。ですがイエスは逆でした。しかもその辺を歩いている人をただ適当に捕まえて選んだのではなくて、彼らの姿を見つめて、よし、あの人にしようと決めたのです。その瞳はしっかりありのままの彼らに向けられていました。きっと目の前に映る彼らはうなだれていたに違いありません。苦しい毎日にどうすることもできず虐げられ奪われないがしろにされる、そんな日々が繰り返されて、自分たちの手ではもうどうすることもできない、何かを変えようとも今の生活を維持するのでいっぱいいっぱい、顔を上げて周りを見る元気もなく、ただその手には自分が自分であるための網が握りしめられている、生きる意味を見失ってしまいそうになる、一体何のためにと、答えを探す勇気もなくて、ただその手のひらを固く握りしめて自分の証明、自分の存在を証明する最後の証を手に、今日も彼らは湖へと漕ぎ出していく、そんな姿をイエスは見つめていたのかもしれません。そんな誰にも声をかけられそうもない彼らとイエスは確かに共にいて、選び私についてきなさいと招くのでした。この高野原教会では毎週木曜日にひまわりグループという活動を行っています。地域伝道の一つとして大きな役割を担っているこの活動に私は微力ながらお手伝いをさせていただいています。週に一度の3歳児保育の時間ですが、 今年度は現在16人もの子供たちが集まって、神様のパワーをいっぱい受けて、元気に活動をしています。そんなひまわりの仲間たちが、一番最初に取り組む活動が、お返事はいであります。それまでは、家族以外の人と接することが少なかったみんなにとって、このひまわりはきっと大きな大きな新しい世界だと思います。そんな中でのお返事はいはとても重要な役割をしているなと私は感じるのです。誰かに呼ばれて返事をすること。それは誰かに対して心を向けることだと思うのです。今までは閉ざされていた、いわば自分だけで成り立っていた世界。そこから開かれた新しい世界への応答。自分が自分であるということの証明。と同時に他者を知り受け入れることの始まりでもあるのかなと思っています。ですから返事をすることなんて大人と呼ばれる私たちからすればして当然、できて当然と思えるかもしれません。しかし人は大きくなるにつれて応答しないことを覚えてしまいます。社会で生活するには多くのコミュニティに属し、多くの人間関係の中で生きなければなりません。時にその関係はその人の人生を豊かなものにすることもあります。がしかし現代の私たちはその関係に、そこに生じる摩擦に少し疲れてしまっています。人と人の間には損得の問題、利害関係が発生します。自分の益のために他者を利用し、陥れようとします。利用されるものはその負荷が大きくなるにつれ、自分の存在を見失ったり、自分にとって都合のいいことだけを選び、それ以外はシャットアウト、関係を閉ざしてしまう。利益を求める人間は、その閉ざしてしまった関係を修復しようともせず、切り捨て新たに負の連鎖を巻き起こす。人と向き合うだなんて、なんて煩わしい。こぼしてしまう。こんな大人たちが作った社会をこれから担う子どもたちがまずお返事はいに取り組んでいる。誰かと関わることって捨てたものじゃないんだなと大きくなったみんなが少しでも思えるにはどうすれば。人と関わることの意味を私はみんなから考えさせられています。皆さんはお返事はいできているでしょうか。我が家ではお返事はいがなかなかできません。それはご飯だよの時です。私がたまに実家に帰ってご飯を食べるときに決まってこの問題が起きます。母親が夕食の時間になってご飯だよと呼んでくれるので、私ははーいと一目散にテーブルに着くのですが、誰もいません。弟と妹は2階の自室から降りてくる気配もない。もう一度ご飯だよと呼ぶのですが、返事もなく 物音一つすらしない。お腹も減ってきて、いい具合に機嫌が悪くなってくる。階段の下から、ご飯だよと叫ぶ。すると、うるせえな、わかってると逆に怒鳴られる始末です。わかっているなら返事をしてほしいものだと思いつつ食事が始まる。彼らがお年頃なのもわかりますが、毎年毎年帰郷するたびに同じことをしているので少し悲しくなったりもします。そして私たちを呼んでいるのはそういったご飯の時のお家の人だけではありません。そう、神様は絶えず私たちに呼びかけてくださっているのです。神様の声に呼ばれて、今朝も私たちは教会に招かれて集められているのです。そしてその招きに応えることができているのでしょうか。イエスについてきなさいと呼ばれた弟子たちは 1-2-3 でその招きに応えます。聖書には彼らがその時発した言葉は記述されてはいませんが、こう記されているのです。すぐに網を捨てて従った。これが応答でした。それが全てでした。きっと彼らには多くの思いがあったでしょう。この人はついてこいとは言っているが、本当に大丈夫なんだろうか。でも今まで通り生きていたって先が全く見えずわからないのは確か。それでもこの人は少なくともこんな私を必要としている。どれだけ嬉しかったことでしょう。漁師としていくらでも代わりはいたであろう。また当時の権力者からは見向きもされなかったであろう彼らを見つめて、そばにいてくれたイエスの存在というものは、あなたが必要だよ、ついてきなさいとそっと語られたイエスの言葉は、どれだけ彼らにとって強く温かなものであったでしょう。彼らは今まで事故の証明であった船や網や家族すらを残し、イエスの言葉に全力で答えたのでした。イエスに心を向けて悔い改めて従ったのでした。今まで権力者に利用されるためだけの存在であった彼らは、イエスによって必要とされて誰かのために生きる人と変えられたのであります。彼らはイエスと出会い、自分の生きている意味を、また自分がかけがえのない存在なんだということを知ったのではないかと思います。ですからペテロたちと同じように苦しみ迷う人々を招く人間を取る漁師となることを選んだのでしょう。あの異邦人のガリラヤと呼ばれ忌み嫌われていたガリラヤ湖において、こうして救いの、そして招きの物語が始まったのであります。私たちは多くの事柄に囲まれて生活をしています。たくさんの私たちにとって大切なことやものを携えてこの世の中を生きています。しかし時にはそのあまりにも大きな 荷物を抱えることに精一杯になり、疲れ切ってしまいます。何のために生きて、何のために自分が存在しているのか、見失い、心閉ざしてしまうことも多い私たちであります。そのような日々の生活の中で、イエスの、神様の声を聞くことが果たしてできているのでしょうか。心はしっかりと神様の方へ向いているのでしょうか。その声を聞き逃したり、あえて聞き流してはいないでしょうか。確かにペテロたちのようにイエスが目の前にいて、とてもわかりやすくついてきなさいと呼んでくださるのならば、それはもう大変楽な話であります。ですが、現実はそうはいきません。ですから、呼ばれてないような気がしてしまう。いつもそばに神様がいることをふっと忘れ、独りよがりに苛立ったり、その現実に悲観したりしてしまう。しかし、それでも私たちは日々思い出さねばなりません。イエスが聖書を通し語っている言葉を受け止めねばなりません。それはイエスが異邦人のガリラヤと呼ばれた土地にいたということ。かつて罪人と呼ばれた人々の中にいたこと。そして失われたものを探して救うために、また私たちの罪をあがなってくださるために十字架につけられて、2000年もの時を超え、今私たちの隣に共にいて招いてくださっているということ。しかし同時に、そのイエスの言葉に応えるには、時には私たちが大切と思っているものを手放すという、私たち人間にとって辛い決断を強いられるかもしれないということも聖書は語っています。だからといって、握りしめたその手のひらでは新しいものは掴むことはできません。手のひらを広げて、網を捨て、イエスと共にいることを掴んだ弟子たちの姿を今思い描いてみてください。その姿は決して2000年前のある出来事の報告ではないのです。今ここにいる私たちに向けられて、私たちに向けられている問いかけなのです。私たちはその問いにどう答えるのでしょうか。私たちはその固く結んだ手のひらを神様に委ねて広げてみる必要があるのです。無関心で勝手な方向ばかり見つめ、心が大切な方に向いてないことの多い弱く小さな私たち、目を止めて声をかけてくださる、必要としてくださる方のその声のする方へ歩み出す一人一人でありたいのです。かつてガリラヤから始まった救いと招きの物語は、今日ここから新たに始まっていく。固く結んだ手のひらを開いて、網を捨ててイエスに答えた漁師たちのように、手のひらを開いたその時その時がイエスへの 答え、応答となるのです。手のひらは金心と言います。手の心、文字通り心を開いて、こんな私を必要だよと呼んでくださる方に手を伸ばして、心を向けて、心と心を合わせて祈り、招きに応える、そういうことをできる私たちでありますように。その答えを、私たちが出したその答えをイエスは喜んで受け入れてくださるのです。皆さんの手のひらはどうですか？心は神様の方へと向いていますか？あなたのその手のひらを開き、網を捨てるその時は今この瞬間なのかもしれません。なぜなら今この時もイエスは新たに私たちを招いてくださっているのですから。お祈りをいたします。恵みの主なる神様、あなたの招きに応えて今日礼拝を捧げることができて本当にありがとうございます。忙しい日々の中で、あなたが呼ぶ声をしっかりと聞き、あなたの方へ心を向けて生きることができますように、どうか力を与えてください。今日世界中で捧げられた礼拝、とりわけ日本キリスト教団に連なる一つ一つの教会の礼拝をあなたが祝福し、良いものとしてくださいますように心から願います。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌516番を歌います。お歳出使いのない方はご起立ください。 感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。国会報告を、
御在天の父なる神様、寒い朝、あなたに招かれまして、健康を与えられまして、礼拝に集いましたこと、心より感謝申し上げます。今日は若い西岡新学生がお説教してくださりまして、感謝するとともに、どうぞこれからの新学生の歩みがあなたの祝福によってますます勉学に励み、人々に宣教の技がもたらされますよう心よりお祈りいたします。新しい年が明けまして半月余りが経ち、またこの1年も教会に集う一人一人があなたに恵まれ、豊かな信仰生活が歩めますように、どうぞお導きください。高野原教会の年度末を迎えて、遠藤牧師をはじめ役員の方々、教会に集う一人一人がこの一年を問われる時が来ました。どうぞあなたの憐れみとお導きによって、この高野原教会のために一人一人が良き務めを成していけますように、どうぞこの一年を顧みる時としてください。今捧げました献金、どうぞあなたの御用のためにお持ちください。背後にある家族の一人一人を覚えてください。この小さな祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。
今日新しく来られた方のご紹介、それから今週の、誕生者のお祈りをしたいと思います。木井義明さんとお呼びするんでしょうか。その場で立っていただいてお顔を見せてください。ようこそお越しくださいました。また今度お越しください。それから、2階におられそうですけど、木村美穂さんです。2階の後ろにおられますね。ようこそお越しくださいました。またお越しください。それから、今週、誕生日を迎えられます、松崎清さんを覚えて祈りたいと思います。神様、 ケアする兄弟松崎さんがこの週に手より尊い命を受けたことを覚えて祈っております。どうかあなたが松崎さんのその歩み、特にその信仰の歩みを守り導いてください。また教会の方々と共に山に登り、その健康が保たれますようにあなたが守り導いてください。この祈りを集まりました一人一人の祈りに合わせて主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。松崎さんお立ちください。おめでとうございます。以上です。
ありがとうございました。それでは牧会報告をいたします。お手元の週報をご覧ください。でまず礼拝後の集会ですが、本日は教会学校教師会がございます。隣に行きまして今週の集会ですけれども、学園前家庭集会が三浦安子姉宅で19日月曜日午前10時半からですけど、テキストの箇所に訂正がございまして、テキストは140ページから159ページ、140ページから159ページまでと訂正ください。聖書講座は、水曜日21日午前10時半から、晩祷会は21日同じく水曜日午後7時から、ひまわりグループは22日木曜日、それから、午前9時で、街道清掃日は、今週は23日金曜日、です。婦人会の方々よろしくお願いいたします。ひまわりグループの説明会は、土曜日24日土曜日の午前10時からです。遠藤、牧師の予定でございますが、面会日は22日木曜日、午後でございます。次週手術礼拝1月25日、後端節、第5手術ですけれども、手術礼拝は、午前10時30分から、今日始まる救いのドラマと題して、遠藤説教から牧師をいただきます。聖書の箇所とそれから担当の方々お名前ご覧ください。礼拝後の集会ですけれども、解放委員会とそれから聖歌隊の、練習がございます。それから、集会行事の予定でございますが、主だったものを、ご説明しますと、まず教会婦人会連合、信徒講座が1月27日の火曜日午後1時半から東村教会、それから聖歌キズ家庭集会、中野恵美子計画で、姉宅で、2月6日金曜日午前10時半から、それから CS 教会学校雪山遊びですけれども、2月11日、水曜日祝日に8時15分出発で函館山スキー場まで行って雪遊びをするということでございます。それから、臨時教会総会は2月15日、日曜日礼拝後です。その他の、行事には、お名簿をしていただいて、この裏のところへ行きまして、奈良県伝道会スプリングキャンプ、CS の子どもたちが集まってキャンプをするんですけれども、これは日程が変更になっております。下の実行委員会のところに書いてありますけれども、3月25日から27日、水曜日から金曜日に変更になっています。ちょうどその24日が、終業式だというので、それを外したということでございますので、また覚えて、子どもたちにも、お声掛けをいただければと思います。その他の修法については、お読みいただければと思います。その他特に先生ございません。はい、それではですね、恒例でグリーティングといいまして、前後左右の方とご挨拶とお名前を交わしていただければと思います。それでは唱詠29番を歌いました後、祝祷構想を持って礼拝を終わります。
いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。アーメン。
Thank you.